聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第57編2節から12節まで、旧約聖書の890ページです。詩編第57編。憐れんでください、神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の影を酒どころとします。意図高き神を呼びます。私のために何事も成し遂げてくださる神を、天から使わせてください、神を使わせてください、慈しみと誠を。私を踏みにじる者のあざけりから私を救ってください。私の魂は獅子の中に、火を吐く人の子らの中に伏しています。彼らの歯は槍のように、矢のように、舌は剣のように鋭いのです。神よ、天の上に高くいまし、栄光を全地に輝かせてください。私の魂はかがみ込んでいました。彼らは私の足元に網を仕掛け、私の前に落とし穴を掘りましたが、その中に落ち込んだのは彼ら自身でした。私は心を確かにします、神よ、私は心を確かにしてあなたに賛美の歌を歌います。目覚めよ、私の誉れよ、目覚めよ、盾ごとよ、ことよ、私は曙を呼び覚まそう。主よ、諸国の民の中で私はあなたに感謝し、国々の中で褒め歌を歌います。あなたの慈しみは大きく天に満ち、あなたの誠は大きく雲を覆います。神よ、天の上に高くいまし、栄光を全地に輝かせてください。次に新約聖書からマルコによる福音書第1章、新約聖書の62ページです。第1章の35節から39節まで、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた、近くの他の町や村へ行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教し、悪霊を追い出された。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者であられる生ける誠の神様、あなたはすべてのものから、最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれをお望みになります。それゆえに私たちの失敗や間違いでさえも決して虚しくはなりません。あなたは私たちの誠実な祈りと責任ある行為を期待し、そしてそれにお応えになります。どうかいかなる困難に際しても私たちに必要な抵抗力をお与えくださいますように、そしてただひたすらあなたに信頼して日々を生きることができますように心からお願い申し上げます。今日私たちは間近に迫った牧師交代の時に備えて、共に祈り共に語り合うためにここに集まっています。 私たちはあなたによって共に生きるように定められた兄弟姉妹です。このことを今日改めて再確認し、心を開いて互いに真実を語り、祈りを一つにすることができますように。あいにく厳しい暑さに見舞われていますが、参加される皆さん一同の、特にご高齢の方々の健康をお守りください。次期牧師としてこれに参加しておられる村椿先生を強めてください。そのご家族に恵みをお与えください。また沖縄の教会を祝福してください。心から祈ります。神様、今日このカンファレンスに連なっている、あるいは遠くからこのために祈っているすべての兄弟姉妹を祝福してください。特に入院中の兄弟たち、病後の身を養っておられる姉妹たちを帰り見てください。心を病む友を慈しんでください。ふるさとを離れて暮らす方々を守ってください。洗礼を受ける決心をされた兄弟を力づけ、来週行われる式を祝福してください。学びの途上にある若い方々にあなたの導きと力をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを夏休みの間常にお守りください。このひどい暑さの中でも、このために奉仕をするスタッフ一同を祝福し、上よりの力をお与えください。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、あなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。改めて言うまでもないことですが、私たちの教会は2ヶ月後に牧師交代の時を迎えます。で、これは初めて私たちが経験することでありますから、大きな転機であります。で、これに対して私たちはどのような心構えで立ち向かうべきなのか、こういった問題について私たちは過去数ヶ月にわたっていろいろな面から考えてまいりました。で、今日のカンファレンスはその準備段階の最終のステップです。ですからこの貴重な時を意義深く用いたいと思います。次期牧師に決まった村椿先生も終わりまで参加されることになっています。ですから今回のカンファレンスは最も望ましい形で行われることになったと言っていいでしょう。準備委員会の方々の労を多とするとともに、ここにいらっしゃる皆さんの積極的な参加を期待したいと思います。この礼拝だけで帰られる方々もおられて、しかしその方々もこのカンファレンスの大事な一部には参加されたわけですから、どうか今日一日行われるこの会の上に離れたところから祈っていていただきたいと思います。で、さて今回のカンファレンスの主題は共に生きる生活というものです。で、これは私たちの教会でよく口に上るドイツのボンヘファーという神学者の、大変素晴らしい、名著と言っていいでしょうが、そういう書物の タイトルです。それにヒントを得て、今回のカンファレンスはそういう題でやりたい、主題でやりたいと提案されて、それは大変いいことだとみんなが認めて、今こういうふうに決まっているわけですが、もちろんこの本をテキストにして勉強会をしようというわけではありません。しかしこの本には私たちの教会にとって、特に今後の歩みにとって大変参考になるようなことがいろいろと書いてあります。私は今日のこの説教の中では、そのいくつかこの共に生きる生活という本に出てくる言葉を引用しながら話を進めてみたいと思っています。でしかしその前に、この本が書かれた背景についてちょっと述べておいた方がいいだろうと思います。でボンヘッファー、ディートリヒ・ボンヘッファーという人は1906年生まれです。でドイツのルター派の牧師でありまして、そして大変学問的にも優れた人でした。でこの人が1935年の5月から37年の10月までドイツの東の外れの方にフィンケンバルデという小さな村があるんですが、これは今はポーランド領になっています。その頃はドイツの東の外れポンメルン州という、その州の、バルト海に沿った海岸地方にある小さな村でした。その村に、告白教会が、牧師研修所というものを作ったんです。この牧師研修所というのは、元の名前をドイツ語で言いますとプレディガゼミナーというんですが、これは説教者のため、まあ、牧師と言ってもいいんですが、説教者のゼミナールと、そういう意味の言葉です。で普通私たちは日本では牧師研修所というふうに訳しておりますが、もともとは説教者を鍛える、そういうゼミナール、そう考えられていました。でこのヒトラーの暴虐に抵抗する告白教会が密かに設置したもので、これは非合法です。当時のナチスの法律に反するようなことですから、隠れて田舎の方に建てたんですね。非合法の牧師養成機関です。でその頃のドイツでは牧師になろうという人は大学の神学部にまず入ります。これは大体国立ですが、で大学の神学部に入って、そこで、まず古典を勉強する、それからいろいろ神学の、まあ、いろはの意にあたるようなところから始めて、ずっと勉強していくわけですね。そしてそれが全部課程を済んだら、まあ、いちいち試験があるわけですけれども、最後に牧師になるための、国家試験を受けます。そういう仕方で、牧師になるというのが当時では普通でした。ところが1933年にヒトラーが政権を奪った。でその時から大学における学問の自由というものはなくなります。神学部も事実上ナチスの支配下に置かれるということになりました。でそんな神学部にこの牧師、将来牧師になる人たちの教育を委ねるわけにはいかない、 ナチスの息がかかったそういう神学部で牧師の養成をさせるわけにはいかない。国家局はそう考えまして、これはナチスに抵抗する教会でしたから、あんなところに牧師の養成を任せるわけにいかないというふうに考えまして、そしてこの説教者ゼミナール、牧師研修所というものを非合法で作ったわけです。でそこでは数ヶ月間生活を共にしながら、国学教会の牧師としてふさわしいものの考え方、見識ですね、それと学力、そしてその他さまざまな実践的な力、それを身につける訓練を受けたのでした。教会というものは今のこの悪しき世に流されていってはいけない。世界を危険に陥れるこの悪に対しては抵抗しなければいけない、そういう毅然とした牧師を養成することがこの研修所の目的でした。そしてその所長に迎えられたのがボンヘッファーです。それは1935年の5月のことでしたが、彼はまだその時29歳でした。学生たちとあまり年齢は変わらないんです。ちょっとお兄さんっていう感じでしたでしょうか。あまり年は変わらない。しかしこのボンヘッファーという人は21歳の時にすでに優れた学位論文を書いて神学博士の学位を得ていました。21歳です。でその時書いた学位論文は今日本語でも読めますけれども、ある先輩の神学者がこれは人一種の奇跡みたいなもんだと、こんなに若くてこれほど鋭い洞察力を持った人が現れたということを、そしてこういう素晴らしい論文を書いたということは一種の奇跡であるというふうに評価したと言われています。そして24歳の時には早くも名門ベルリン大学の神学部で教えるようになっていました。で、そういう非凡な学識の持ち主です。で、そのボンヘッファーが持てる能力を総動員して心血を注いで若い牧師候補生たちの指導に当たったわけですね。それがこのフィンケンバルデにおける牧師研修所というものの姿でありました。もちろん単に学問的な訓練だけではありません。この暗い時代にキリスト者として生きるというのはどういうことか、そのことをみんなと一緒に真剣に考えた。福音を語るということはどういうことか、彼は候補生たちと一緒になって共に生きる生活を実践しながらこのことを真剣に追い求めたのです。本当にキリストに従う牧師になる、信仰を持ってあらゆる問題に立ち向かっていく牧師を育てる、でこれがこの研修所の目的でありまして、彼はそのために心血を注ぎましたが、残念なことに、ゲシュタポ、当時のナチスの秘密警察ですね、この秘密警察が目をつけまして、これは危険である、こんなものを許しておくわけにいかないということで、1937年には閉鎖させられてしまいました。実はこの牧師研修所で親しくボンヘッファーの指導を受けた人たちが数年前まではまだ何人か生きておられました。私はいろんな機会にその人たちと出会って、ボンヘッファー先生はどういう人でしたかっていうことを実際に聞いてみたんですね。で、彼らは一様に大変懐かしそうな、表情になりまして、その経験を語ってくれました。 例えば黙想というのがある、黙って静かに考えているという黙想、英語で言うとメディテーションということですけれども、瞑想とも言いますね。そういう時間を毎日朝早く置いてあった。でみんなはその日のために選ばれた聖句をのところをこう開いて、聖書を持ってって聖書を開いて、その日のための聖句を読みながら30分あるいは1時間黙って座ってるんですね。それが黙想でした。あんまり勉強しちゃいけない、仲介書なんか持ち込んでその聖句について勉強するっていうことはやっちゃいけない、それは別の時にやる。黙って聖書を読んで、何遍でも何遍でも繰り返し読んで、そして聖書 自身がやがて自ら語りかけてくるようになるまで我慢して待っていなさい、そういうんだそうです。で私は聞きました。いろんなよからぬ考え方が出てきやしませんでしたか。例えばお腹が空いたなとか眠いなとか、そういう妄想が起こったりすることありませんでしたかって言ったら、その人たちがもちろんありましたよ、私たちも若い青年でしたからもちろんそうやってる時にはいろんな別のことを考えたりなんかしました。でもボンヘファー先生はそういう時は奇妙な忠告をしてくれたんだそうです。なるだけ大きな字で印刷してある聖書を持ってきなさいと。例えばこういう聖書ですね、講壇に置いてあるような、これはちょっと大きすぎるかもしれませんけれども、なるだけ大きな字で印刷してある聖書を持ってった方がいい。細かいポケット版の聖書というのは字も細かいし、それを見過ごしたりするようなことがよくあると。字が活字が大きいと目に入ってくる時の抵抗感というものがあって、それで嫌でもいろんなことを聖書の言葉について考えさせられる。でそんな忠告をしてくれたと、でその人たちは答えて笑っていました。それから説教の実習のことも話してくれました。説教するときは聖書のテキストを与えられます。それについて仲介書を読んだりいろいろ研究したりもしますが、まず大事なのはその聖書のテキストを繰り返し繰り返し読んで、さっきの黙想の時と同じようにその言葉が今の私に何を語っているのか、何を語りかけているか、それを聞き取るまで何遍でも繰り返し読みなさいと、そう教えたんだそうです。だからテキストを、料理の材料みたいに考えて自分の好みに従って切り分けたり分析したりっていうんじゃなくて、聖書そのものが私に語りかけるまで待っていなさい、テキストを思い通りに料理するのではなくそれに使える、そういうことを彼は教えました。でそういうふうに訓練は大変厳しいものでしたけれども、単に厳しいだけではありません。でここは彼の人柄だったと思うし優れた点だったと思うんですが、夜になると一日の終わり、祈りが終わった後あるいはその前に音楽を楽しむという時が、しばしばあった。彼自身がピアノを弾くこともあった。で彼は若い頃高校生ぐらいの時に将来はプロの音楽家になろうかと思ったぐらいにピアノが上手でした。でそのピアノをねみんなの前で弾いてくれたんだそうです。とても素晴らしい音楽だったとその時の学生たちは述懐しています。 それから学生たちと一緒になってスポーツをやったんだそうです。で、一番好きだったのはサッカーだったと。で、彼は先頭になって走り回ったっていうんですね。それでおかしなことがあるんですが、戦争ごっこみたいなことをやったの。お互いに追っかけ回して相手がかぶってる帽子を取ると、その取られた人は戦死ということになって、で最初に全滅した方が負けっていう。でボンヘッファーは平和主義者でしたが、こういう戦争ごっこが大変好きだったというんですね。私は思わず笑ってしまいましたけれども、そういうこと、人生の楽しみというものも欠けてはいけないと。で、真面目な顔をして、しかつめらしい顔をして、ただそうやって黙りこくっているだけではいけないと。で、そういうその人間に対する考え方がボンヘッファーにはあって、それがこの共に生きる生活を大変よく導くことになったんだと思われます。で、この他にもいろいろありますけれども、そのくらいにします。この牧師研修所における経験とか深い思索の跡をまとめたのが共に生きる生活という本です。これはもう何回も繰り返し出ておりますが、2004年に新教出版社から、新しい改訳版が出ました。森野善衛門という、日本におけるボンヘッファー研究の草分けの一人ですが、でこの人によって、訳された改訳新版です。これが2004年に出ています。これを読みますと、この中には5つの章がある。交わり、共にいる日、一人でいる日、仕えること、国会と主の晩餐、つまり聖餐式ですが、そういう5つの章があって、いずれも珠玉の文章とでも言いましょうか、本当に深く考えさせられるいい文章であります。今日は特にその第2章の共にいる日の中からいくつか引用してみたいと思いますが、でここでボンヘッファがやっていることは、そのフィンケンバルデの牧師研修所で実際に試みた共に生きる生活を思い起こしながらそれを書くということでした。将棋をした人は後で棋譜というのが残ります。その棋譜、実戦に基づいて実際に戦われた将棋のその試合の、その記録ですね、それを実戦棋譜と言いますが、この本に書いてあるのは、フィンケンバルデで実際に試みられた共に生きる生活の実践寄付みたいなものだと考えていただければよろしいと思います。まずこう言っています。共に生きる生活には一定の秩序が必要である。みんなバラバラにいい加減なことをやってるんではダメだと。秩序が必要である。で、まず朝早く起きるということですね。皆さんの中には苦手の方もいらっしゃるかもしれませんが、私も若いうちはそのことが大の苦手でありまして、野良黒というあだ名がつくほど寝ぼすけでした。今はまるで違います。朝5時には起きます。で、これはボンヘッファーの教えを実践しているからというのではなくて、年を取ってたまたまそういうことになっただけのことなんですけれども、ですからこの本を読んでいるときに私は、それほど 心にちりちりと痛みを感じずに読むことができました。朝早く起きる。彼はこう書いています。引用いたしますと、旧約聖書の旧約ですね、旧約の一日は夕べに始まり翌日の日没をもって終わる。それは待望の時である。新約の教会の一日は早朝の日の出に始まり翌朝の黎明に終わる。黎明というのは明け方ですね。翌朝の黎明に終わる。それは成就の時、主の復活の時である。朝早い時間は復活のキリストの教会のものである。私たちはこのカンファレンスを数年前までは、3年前ですかまでは一緒に泊まり込んでやっていました。で、朝そういう明け方というほどでもないんですが、食事の前に起きてみんな集まって礼拝を持ってその一日を始めるということは私たちにとってもそう縁遠い話ではありません。修養会というところではだいたいそういう生活をいたします。朝早い時間は復活のキリストの教会のものである。初代のキリスト教会もやっぱりそういう生活をしていたと思いますね。共に生きる生活、それをそのようにして朝早く始めたと思います。で、ボンヘファーは書いています。何かが不安で心配で朝早く目が覚めてしまうということもあるかもしれないけれども、我々がやるのはそういうことではない。神への愛から朝早く起きるのだ。聖書の人たちはそのことをしたのである。で、不安とか心配からではなくて神への愛から朝早く起きる。聖書の人たちはそのことをした。そう彼は言っていますが、私たちが今ここにこの主日礼拝に集まっています。だいたい10時半に礼拝が始まりますけれども、それはさまざまな事情からそういうふうに決められているのでありまして、できるならもっと朝早い時間にした方がいいのかもしれません。しかし私たちは10時半にこの礼拝を始めるとは言いますが、やはり一日の始め、あるいは一回りの始めに朝早くに神様の前に集まるのだという、そういう意識でこの礼拝を守っていると思います。こういうその共に生きる生活、共同生活の原型は福音書の中に見出すことができます。さっき私はマルコによる福音書の1章35節以下を読みました。その35節には、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた、そう書いてあります。この場合はイエスお一人です。イエスお一人がそっとみんなを起こさないように出て行って、誰もいないところへ行って、そこでたった一人で祈っていた。で、しかしそれに続けてマルコはこう書いています。これは36節ですが、シモンとその仲間は、シモンというのはペトロのことですね。弟子集団の中心人物です。そして仲間ですから弟子たちですね、イエスの弟子たちです。シモンとその仲間はイエスの後を追った。そしてイエスを見つけると、彼らは多分息を弾ませていただろうと思いますが、みんなが探していますと言いました。37節です。みんながイエスを探している。朝早く った一人になって祈る。イエス様の祈りに参加したいと思って、一同はイエスを探したのです。みんながイエスを探している。で、私たちは今、共に生きる生活ということをテーマにしてカンファレンスを始めようとしていますが、共に生きる生活というのは、たった一人になって祈っているイエスを探して、その後を追っかける弟子たちの息遣いをもって始まるということができるんじゃないでしょうか。私たちが考えている共に生きる生活というのは、たった一人になって祈るイエスを探すために、みんなでそのイエスの後を追っかける、そういう生活じゃないでしょうか。祈ります。主なる神よ、私たちがこれから始めようとしているこの一日のカンファレンスを、どうかあなたの祝福のうちに導いてくださいますように、暑さにもかかわらずお一人お一人の健康を支えて、この一日の集まりが意義深く行われますように心から祈ります。参加することができない方々の上にも、どうぞあなたの恵みと祝福が豊かでありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の469番、これはボンヘッファの詩に曲がつけられた歌です。